ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を25分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めまして、こんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。今日は2022年12月8日、ジョン・レノンの命日です。毎年必ずやってくる私たちビートルズファンにとって、切なくて寂しくて悲しくて、いろんな可能性を考えてしまう日です。そして同時に、ジョンと彼がこの世界に残してくれたたくさんのものに感謝する日でもあります。皆さんそれぞれの12月8日の過ごし方があるんじゃないかと思います。このビートリストでは、ジョンにちなんだテーマでプレイリストを作りたいと思います。番組の更新の間隔が空いていて、なかなか参加しづらくなっているかと思いますが、今回のテーマ、ジョン・レノンの言葉が刺さるビートルズにも、たくさんの方が推し曲を送ってくださって、ありがたすぎて泣いています。本当にありがとうございます。皆さんが大切にされているジョンの言葉を一緒に堪能したいと思います。それでは早速プレイリストをご紹介します。There's a place, I want to hold your hand. This boy, no reply.I'm a loser. I don't want to spoil the party. You've got to hide your love away. It's only love. We can work it out. Norwegian wood. Nowhere man. In my life. And your bird can sing. Strawberry fields forever. All you need is love. I am the walrus. Across the universe. Happiness is a warm gun. Sexy Sadie. Beautiful boy. Darling boy.以上が2022年12月8日に選ぶジョン・レノンの言葉がしみる、響く、刺さる20曲です。最後の1曲はジョンのソロの楽曲ですが、ポールもこの曲を好きって言ってますし、ジョンの生前最後のアルバムに収録されている名曲ということで、今回は特別にリストに入れさせていただきました。皆さんこれまでのテーマでもソロでも良ければもっといろいろあるよって思われてるかもしれませんが、いつもビートルズ縛りでお送りくださって感謝しています。ではそれぞれの曲とその選曲理由をご紹介していきます。今回は楽曲の制作順に並べています。1曲目はビートルズデビューアルバム Please Please Me 収録の The Other Place、 TK さんの推薦曲です。ジョンはすでにこの頃からこういった内省的な歌詞を書いてたんだなと思わせられる楽曲です。私もそこまで歌詞に注目して聴いていなかった幼い頃は、アイドルにしてはなんか深いかもぐらいでちょっとスルーしてましたけど、 In my mind there's no sorrow, there'll be no sad tomorrow とか、逆にジョンの心の中の寂しさが垣間見える気がして、今頃になってものすごく気になってしまう歌詞です。 I want to hold your hand はレフトバンクさんから、 Oh yeah I だけで最高にかっこいいマジックとご推薦いただきました。今ビートルズを聴く人の大半は後追いでビートルズの楽曲を知っていた人ではないかと思いますが、私もその一人で、私がこの抱きしめたいを初めて聞いたのはたくさんのビートルズのヒットソングの中の一曲としてだったので、もちろん当然なんてキャッチーで素晴らしい曲だろうとは思いましたが、1963年当時に本当に文字通り初めて聴いた人たちにとってはどんな衝撃だったんだろうって想像すると、改めてこの Oh yeah I の歌い出しの凄みを感じます。そしてビートルズってこのちょっと前まで革ジャンにリーゼントでステージ上で喧嘩したりもぐもぐしたりしながら演奏してた若者たちなのに、君の手を握りたいとかめちゃくちゃお上品でラブリーな口説き文句を並べていて、その見事なギャップにブライアン・エプスタインも拍手を送ってただろうなと想像します。そのシングル抱きしめたいの B 面が P ポップさん選曲の This Boy です。This Boy はそのメロディーとコーラスワークの素晴らしさについて語られることも多いかと思います。 P-POP さんの特に好きなフレーズはジョンが歌うサビの部分だそうで、私も This Boy Would Be Happy と That Boy Won't Be Happy の対比や But Oh My と You Cry の韻など本当に見事だと思いますし、さらにそれがあのジョンのちょっと切なげな声にマッチしていてとても好きです。ノーリプライは私の選曲ですが、最近この曲を弾き語りしていて新たな気づきっていうか、これまでに感じたことのない印象を受けたので選んでみました。これまでノーリプライってタイトル通り返事がない、無視されちゃう、他の男と言っちゃうみたいな失恋ソングだと思って聞いていて、ジョンの実話もちょっと入ってるのかなくらいのイメージだったんですが、何度も歌っているうちに これってもしかしてジョンは母ジュリアのことを歌ってたりしてと、ものすごく悲しい気持ちになってきて自分でも驚きました。幼くして実母ジュリアとの別れを経験し、育ての母ミミとの確執、そして妻でもあり母でもあったヨーコとの生活など、ジョンにとって母親という存在は生涯を通して大きくて重い意味を持っていたと思います。ビートルズ初期のファンに向けて書かれた安直な恋愛ソングのような楽曲の歌詞の中にも、もしかしたらジョンの母への思いみたいなものがにじみ出ているのかもしれないなと思うと、寂しいとか振り向いてもらえないとか、そういう言葉がまた違って聞こえてきます。そんなジョンの嘆き節を綺麗に韻を踏みながら披露しているとシンゴさんが押してくださったのが I'm a loser です。 My tears are falling like rain from the skyIs it for her or myself that I cry? 私は特にこのフレーズが好きです。曲調的にそんなに悲壮感がない曲ですが、僕は負け犬って歌い倒していて、つまりジョンは惨めさをかっこよく歌える稀有なロックスターでもあるんだなとしびれます。そして同じくアルバムビートルズ4セールからシンゴさんには I don't want to spoil the party、 パーティーはそのままにも選曲いただきました。全然気にしてないし大丈夫って言っておいて、最後にはそうね、その辺ちょっと探してみるわと未練がましい描写が巧みとコメントいただきましたが、私もこの曲はメロディーやハモリやリンゴのドラムが大好きでよく聞くんですけど、歌詞で言うと Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad, I still love her. と、とにかく彼女が好きってことをちっとも隠さないところが可愛げがあって好感が持てます。やはり人間素直が一番だなと思わせられます。前期のジョンの歌詞推しのシンゴさんのヘルプからの選曲は、言葉遣いが巧みな You've got to hide your love away、 悲しみはぶっ飛ばせ、放題ありの楽曲が続きます。私はジョンが使う単語の中の好きなものの一つにクラウンがあるんですけど、この曲でも使われています。 I'm a loser にも登場しています。多分そのクラウン、道化師は少し離れたところから自分を見つめているもう一人のジョンなんだろうなと思います。同じくヘルプからサリさん推し曲の It's Only Love、 昔から大好きでサビの歌詞の言葉にできないもどかしさのような思いに呼吸困難とご推薦くださいました。ジョンはこの歌詞を気に入ってなかったようですが、私もドストレートなラブソングで大好きです。確かにエメルの歌詞などとりあえず韻を踏んでおけばいいだろうみたいな安直さが見えなくもないですが、あれだけご多忙の中で楽曲を量産しなければならなかったわけですから、それも仕方ないなと思いますし、そうは言ってもこんな風にいい曲って思うファンがたくさんいるんだからさすがジョンだよねとますます支持したくなります。面白いのが冒頭の歌詞で、ビートルズはボブ・ディランに初めて会った時、抱きしめたいの I can't hide の歌詞を I get high と歌っているのかと思ったと言われましたが、その時ディランに晴れてマリファナを教わり、この It's Only Love では I get high というドラッグフレーズで歌い始めています。こんな風に影響を受けたであろう出来事と照らし合わせながら時系列で歌詞の変化が見られるのはとても興味深いです。人若さんが推薦してくださったのは We can work it out、 恋を抱きしめようの中のジョンが担当した作詞パート Life is very short and there's no time for fussing and fighting my friend です。男女の恋愛じゃないイマジン、平和、ラブに通じる考えを初めて書いた曲なんじゃないかってコメントいただきました。確かにこの頃からいわゆるビートルズ中期の時期に突入し、ジョンだけではありませんが、ビートルズが歌詞で表現する内容やテーマも少しずつ様変わりしていきます。 We can work it out ではなんか僕たち今すれ違ってるけどきっとうまくいくはずだよってポールが歌う横で、人生は短いんだから揉めたり喧嘩してる暇はないよねと一言添えるジョン。今改めてこの歌詞を眺めていると、ゲットバックセッションできっと昔みたいにまた一緒に音楽を楽しめるよってみんなを鼓舞しようとするポールと、もう無理なものは無理だし自分は別の道を探りたいみたいなジョンの構図がうっすら見えてくる気がします。アルバムラバーソウル収録のノーウェアマンはジョンの作詞っていうテーマで思い浮かべる方も少なくないかもしれません。熊本マディさんとピーポップさんからご推薦いただきました。中学校の時に初めてこの楽曲を聴いたというマディさんは、特に Isn't he a bit like you and me というフレーズが印象的で、ジョンがすごく近い存在に思えたそうです。ジョンの歌詞ってこういう聴いてる人の方を突然向いて話しかけてくるみたいなフレーズがいくつもあって、例えば同じアルバムだとガールも 誰か僕の話を聞いてくれないって歌い始めてたり、ノルウェーの森も直接的な表現はないにせよ自分のことを語って聞かせてくれてるような雰囲気があります。ジョンはそんな風にワンフレーズで聞いてる人との距離をぐっと詰めてくるのがすごく上手だと思います。それであの声で歌ってくるので、もう完全にロックオンされてしまいます。イマジネーションを強くかきたててくれるちょっと大人な世界のノルウェーの森の歌詞については、ポッドキャストの16回目でも話していますので、まだ聞かれたことがない方はよろしければそちらもお聞きください。そしてジョンの命日に私も必ず聞いてしまう In My Life ですが、こちらはカンコさんとシンゴさんからご推薦いただきました。 In My Life I've Loved Them All が次のセクションでは In My Life I Love You More になる流れ、今まで愛していた人や場所、それも君の前では色褪せてしまう、今では君を一番愛しているよって持っていくところが、この曲をたまらなく愛おしいものにしています、とカンコさんが推しポイントを送ってくださいました。私もこの曲は本当に大好きでよく聴くんですけど、あまりにも美しくてストレートで何のトゲも感じられないところが逆に不安になってしまうことがあります。それくらい好きです。ジョンがこの楽曲を作ったのは25歳の頃ですが、それを踏まえて歌詞を追うと、ジョンはそれまでにあまりにも多くのことを経験したんだな、してしまったんだなと思えなくもありません。もちろんジョンだけじゃなく、同じくビートルズを職業としていたポールとジョージとリンゴも同じように狂った世界の中心をサバイブしていたわけですが、 In My Life はジョンが意識的に故郷リバプールを思って書いた歌で、ビートルズになる前の思い出もたくさん含まれているでしょうし、ジョン自身の回顧録的な意味合いを強く感じます。この歌詞を読む限り、この時点でジョンは自分の過去を肯定的に書いているように思えるので安堵しますが、なんとなくそれまでの自分に別れを告げるというか、一区切り的な物悲しさも同時に感じてしまって、私にとっては何とも不思議な魅力を持つ楽曲です。続いては When your world is broken, will it bring you down? You may be a walking, I'll be round, I'll be round のフレーズがお気に入りと、 P-POP さんがご推薦くださった And your bird can sing。 この曲もジョンはあまりお好きではなかったみたいですけど、私は好きです。ジョンが気に入ってない曲だけど好きっていうのはビートルズファンあるあるの一つではないでしょうか。ギターも歌もスピード感が心地いい、アルバムリボルバーからの一曲でした。庄司さんの選んだ心に刺さるジョンの言葉は、若い頃とはちょっと変わってきているそうで、今現在は Living is easy with eyes closed というストロベリーフィールズフォーエバーの中の一節だそうです。ちょっと排他的で後ろ向きな感じはあるけど、時には必要なこと、自分自身を大切にするために、できれば綺麗ないちご畑で、とメッセージをいただいたんですが、この曲ってすごく不思議な距離感を抱かせます。ジョンは冒頭でストロベリーフィールズに連れて行ってあげるよってちょっと人懐っこさを見せて、このセクションでも It's getting hard to be someone、 何者かになるって難しいよね、 But it all works out、 でもきっとうまくいくよ、 It doesn't matter much to me、 でもまあ僕には関係ないことだけどね、寄り添ってくれてるようで全力で突き放してきます。 Living is easy with eyes closed も、後ろに続く Misunderstanding all you see を読むと、目に見えることに執着していると大切なものを見失うよみたいな風にも取れなくもないけど、単純に自分にとって不都合なことは目をつぶってやり過ごせばいいとも取れるし、ジョンには別に深い意味はないよって言われてしまうかもしれませんが、そのある種自分のコンディションによっていかようにも読解させてくれる自由度がありがたいなぁなんても思います。深読みしようとしたらいくらでもできますし、ジョンくらいになるとファンや音楽評論家たちが深読みする様子を楽しんでいたようにも思えます。もしかするとこれもジョンの言うところの音楽はコミュニケーションの一種なのかもしれません。秋に軽井沢でジョンの足跡を巡りましたが、深い森の中の高い木の根元に腰掛けたジョンもこの時と同じような心境でいたのかもしれないなぁと想像しました。ストロベリーフィールズを作った15年後に日本でそんな歌をまた綴ってほしかったなぁと思います。続いてアイコスはすべてに勝る言葉なしですと All You Need Is Love を選曲してくださったのはネクサスさんです。もうこの曲は説明不要ではないかと思います。先日時代を切り開いた世界の10人というシリーズの電気本の中にビートルズを見つけてちょっと読んでたんですけど、彼らの代表曲としてアイコスはすべて、イエスタデイ、レッドイットビーなどと書かれていたので、この著者はよくわかっているなと思いました。 私はビートルズ妄想家を名乗っているくらいで、皆さんもご存知でいらっしゃると思いますが、とりあえず何でもビートルズに結びつけて考える思考の癖があります。それでちょっとここでこれまで誰にも話せずにずっと一人で妄想し続けていたことをお話しさせていただこうと思うんですが、それはビートルズの作詞を主に担当していたジョン・ポール・ジョージをイギリスの有名どころの詩人に例えるっていうものです。え？っていう疑問を置き去りにしてしまって恐縮ですが、話を進めます。まずジョンはルイス・キャロルです。以前もどこかの回で話したかもしれませんが、ジョンは不思議の国のアリスと鏡の国のアリスが大好きで、年に1回くらいは読んでいるとビートルズ時代のインタビューでも答えています。ジョンが単独で書籍を出版した時にも、ルイス・キャロル的だとか、そのルイス・キャロルに影響を与えた画家で詩人のエドワード・リア的だとか話題になっていたようですが、ジョン自身はよく知らないと言っています。I am the Walrus とか Loose in the Sky with Diamonds なんかの世界観は特にルイス・キャロル的なものを感じます。そしてポールは物語を作る人、シェイクスピア。ロミオとジュリエットやハムレットなど数々の名作を残しているシェイクスピアは1564年に生まれて1616年にその生涯を終えているんですが、その西暦の覚え方に面白い語呂合わせがあって、1564年を人殺し、1616年をいろいろって呼んで、シェイクスピアは人殺しから何からいろいろ書いた人って覚えるっていうのがあります。ポールもマックスウェルズシルバーハンマーを書いたかと思えばレッド・イット・ビーを歌っちゃう人で、そういう振り幅のものすごい広いストーリーテラーのところ、愛を歌うところなんかにポールとシェイクスピアの共通点を感じます。そしてジョージはワーズワースです。ワーズワースは自然を愛し、湖のほとりを散歩しながら詩を書いていました。湖水地方にある彼の住んでいたライダルマウントなんて、まるでジョージのフライヤーパークそのままじゃんって私のシナプスが叫んでいます。残念ながらジョージは若くしてこの世を去ってしまいましたが、そこもワーズワースのように長生きしてほしかったなと思います。こんなことを時々妄想してたんですけど、これまで誰にも話す機会がなかったので今回このテーマで披露させていただきました。登場人物の生きた時代もまるでバラバラで、薄っぺらい知識を強引にビートルズに結びつけていますが、笑って聞き流していただけると幸いです。プロデューサーのジョージ・マーティンは、ジョンは言葉のサルバドール・ダリだと言ったなんて話も聞いたことがあります。これに関して言うと、ジョンの場合は言葉だけじゃなくて曲作りや構成からダリ的な気もします。同じようにビートルズの4人を他のアーティストやスポーツ選手、政治家に例えてみたことがあるっていう素敵な妄想家の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。お待ちしています。さて、シェイクスピア、ワーズワース、ルイス・キャロルと脈々と続いているイギリス史の文化ですが、なんといってもビートルズに限らずイギリス人の多くが影響を受けていると言っても過言ではないのがナーサリーライムではないかと思います。アメリカなんかではマザーグースとも呼ばれるイギリスの童謡わらべ歌です。例えば日本でもおなじみのキラキラ星は Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are Up Above the World So High Like Diamond in the Sky という風に音やリズムを重視しているのが特徴で、ジョンやポールの特に前期の楽曲にその特徴が見られます。イギリスでは小さい頃からこういう楽曲を耳にすることで自然に韻が身につくっていうのを聞いたことがあって、なるほどなと思ったことがあります。私たち日本人の歌の場合は童謡でもリズムや音よりどちらかというと風景とか心情とか意味を重視することが多いんじゃないかなと思います。あとは語呂合わせなんかも身についているかもしれません。ビートルズのすごいところは、内容に深い意味はないよっていうジョンの歌詞と、完全なストーリー仕立てなポールの歌詞、ストレートな心の声を書き連ねたジョージの歌詞なんかが同居していて、さらにそれぞれの歌詞のアプローチが一辺倒でなかったことだと思います。だからいろんな人に刺さったし、今でもいろんなシチュエーションで響くんじゃないかなと思います。幼い頃から培った韻や比喩を使った表現に加えて、彼らはたくさんの楽曲を聴いて研究することで若者に響く言い回しや言葉のチョイスを磨き、数々のヒットソングを生み出すことに成功しています。プレイリストに戻ります。15曲目のアクロス・ザ・ユニバース、30回目の放送の60年後も色褪せないビートルズでも押してくださった曲をブレずに今日もご推薦してくださったカンコさんは、特に Nothing's gonna change my world という言葉の普遍性に強く共感されています。私も大好きな Nothing フレーズです。この曲の冒頭のペーパーカップに降り注ぐ終わらない雨のように言葉は溢れ出すという実に美しい詩は、 妻のシンシアのどうでもいい話を寝室で聞き流していたジョンが生み出した言葉です。ジョンはコーンフレークの CM とか新聞記事とかポスターとか子供の描いた絵とか日常生活の中からネタを見つけ、それを普遍的で芸術的で個性的なフレーズに変える力を持っていました。まさにそれがジョン・レノンセンスと言えるものだと思います。怒りに任せて歌を作ってしまうのもジョン・レノンセンスです。太陽さん選曲のセクシーセリーもその一つです。セクハラ疑惑をかけられたマハリシへの決別宣言、もともとはより過激な歌詞だったそうですが、彼女がテーブルにつくだけで僕らは全てを捧げた、微笑み一つで全てが輝いたなど、一方的な批判だけではない愛憎を入り混じる内容が印象に残っていますといただきました。こういう人間臭いところがまたジョンの魅力です。タイトルをストレートにマハリシにしてやろうと憤慨していたジョンを、おいおいやりすぎって冷めたジョージもかっこよくて、いろいろと味わい深い一曲です。ハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガンの真の意味に納得っていうことで選曲してくださったのはテサボンさんです。ジョージ・マーティンがスタジオに置き忘れたアメリカのライフルマガジンの表紙に書かれていたハピネス・イズ・ア・ウォーム・ガンというタイトルを見たジョンが、なんだそれ狂ってるって思って作ったとされていますが、リリース後は放送禁止を食らっていて、その理由は麻薬を連想させるとかセクシャルだからとか言われています。ビートルズの歌詞に散りばめられた下ネタの話はどこかで一度したことがある気がしますが、例えばペニーレインのフィッシュ&フィンガーパイとか、アイアムザウォーラスのエッグマンなんかも有名どころではないかと思います。このウォームガンについても、ホワイトアルバムのレコーディングの前のイーシャーデモの音源なんかを聞いていると、もともとはライフルマガジンのキャッチコピーだったものが最終的にセクシャルな引用になっていった様子が伝わってきます。なんかいろいろ考えているうちに下ネタになっちゃったっていうのも、なんとなく20代のメンズらしくて、若彼氏頃はなんか怖いし卑猥だわとか思ってましたが、今はジョンって可愛いのって思ってしまいます。そして最後はビートルズ時代ではなくソロ期、それもジョンとヨーコのラストアルバムダブルファンタジーに収録されている息子のショーンへの愛が溢れたビューティフルボーイです。川村さんはこの美しい曲の中からお気に入りのフレーズを一つ挙げてくださいました。Life is just what happens to you while you are busy making other plans. 人生っていうのは君が何かに忙しくしている時に突然降りかかってくるものなんだって、彼が父親だから、ジョン・レノンだから息子ショーンにかけられた言葉だと思います。だからテイクミーハンドしてねってショーンに言ってるんですが、それがこの後すぐに叶わなくなってしまうのは、どれだけ時間が経っても本当に辛いことです。でもジョンがこの曲を作ってくれたことは、ショーンやヨーコや私たちを随分慰めてもくれます。もしもってことを考え始めるとキリがありませんが、ジョンがまた音楽を作りたいと思ってスタジオに入るようになったこと、 Just Like Starting Over って歌ってくれたことは喜びでしかありません。以上がジョン・レノンの言葉が染みる、響く、刺さるプレイリストです。初期には初期、後期には後期、そしてソロにはソロの良さがあって、私たちはその時々の自分のメンタルやコンディション、置かれている環境によって必要なジョンの言葉を自由に解釈して受け取ることができます。別に意味なんてないのさって言いながら、多分その時はがっつり意味を込めてたんじゃないかと思うジョンの歌詞ですが、どんなテーマであってもジョンの人間臭さや多面性や才能があちこちに散らばっていて、どれだけ読んでも新たな発見がある気がします。皆さんのコメントでまた違った魅力に気づくこともできました。今日もご参加本当にありがとうございました。いろんな方の好きが詰まったフレーズをかみしめながら、ジョンを思いプレイリストを聞きたいと思います。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。ポッドキャストと合わせてお聞きいただけると嬉しいです。さて次回のポッドキャストですが、年末押し迫る12月29日に配信したいと考えています。認めたくありませんが、あと数週間で2022年が終わってしまいます。そこで今年最後のテーマは、2022年を表すビートルズの曲と題し、あなたの1年を表す楽曲とその理由を募集します。自分の1年はよくわかんないなって方は、世相を表す1曲でも OK です。毎年日本漢字能力検定協会が募集している今年の漢字のビートルズ楽曲版だと思ってください。1曲選ぶのは難しいかもしれませんが、2022年をざっと振り返ってもらってピンときた曲を教えてください。思いついたら今すぐ投票フォームからお送りいただいて構いませんので、ぜひともご参加ください。お待ちしています。 ちなみに今年の漢字の発表日は12月12日月曜日、いつものように京都の清水寺で行われるそうです。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき32回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。 Peace and Love and John Lennon、 そして素敵なクリスマスをお過ごしください。ミホエルでした。